暮らしの窓口、今月は飯田市消費生活センターからです。消費生活センターの御堂島さんにお話を伺います。御堂島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、師走も中旬となりましたが、今年を振り返って飯田市消費生活センターいかがでしたか？
今年度から飯田市消費生活センターが飯田市にお住まいの方と下伊那郡にお住まいの方の相談窓口になり、相談件数が大幅に増えました。多く寄せられている相談は、固定電話やスマートフォンにプラスから始まる不審な国際電話があったというご相談や、有名企業や国の機関を語るメールに関するご相談です。これらは個人情報を騙し取る手口です。電話機のボタン1を押してオペレーターと話すようにとか、添付されている URL にアクセスするようにとの指示がありますが、無視してください。最近はこういった電話やメールがあったとの情報提供をいただくことがあり、大変ありがたいです。いただいた情報は国の機関に報告し、啓発活動に活用させていただいております。引き続き情報提供をお願いします。
すごいですね。そういうふうに皆さんから寄せられた情報が役に立つんですね。注意していただきたいですし、また情報はお寄せいただきたいと思います。相談としてはどういったものが多いんですか？やっぱり
依然としてインターネット通販に関するご相談が多く寄せられています。
確か前回お聞きしましたけれども、インターネットでの購入は基本便利で楽しいものなんですが、気をつけなければいけないこともありましたよね。
そうなんです。また今年は点検商法に関するご相談も多く寄せられています。
点検商法とは何ですか？
耳なじみがないかもしれませんが、事業者が点検に来たと言って訪問し、事実と異なることを告げ、このままにしておくと大変なことになるなどと不安を煽る説明をし、高額な契約や必要がない契約をさせる商法です。事業者から点検が必要、訪問するという電話がかかってくることもあります。
必要がない契約をさせるっていうと、それも詐欺の一つですよね。
そうなんです。事例を紹介しますので参考にして気をつけていただきたいと思います。今年よくあった相談は、自宅に来た事業者に太陽光パネルから発火の可能性があります、飯田市から依頼を受けて無料で点検しますと言われた、我が家は太陽光パネルを設置しているので不安になった、点検を頼んだ方が良いかというものです。
飯田市から依頼を受けてなんて言われてしまうと、それは信用しますよね。
はい、でもお気をつけください。飯田市では事業者に点検を依頼することはありません。他にも国や県から依頼を受けたという事業者もいます。
国とか県とか、そんな単語を出されたらそうなのかなって思っちゃいますね。
ここで注意していただきたいのですが、国から住宅用太陽光発電システムに起因した住宅火災の注意喚起がされており、保守点検が義務対象になっている場合があります。ですが、飯田市をはじめとする地方自治体や国や県が特定の事業者に点検を依頼することはないんです。
確かに冷静に考えてみればそうですよね。
そうなんです。また太陽光発電システム以外にも、屋根瓦や給湯器も同じように点検商法があります。どれも不安を煽って契約させたり、中には異常がなかったものを壊してまで契約させる事業者がいる場合もあるので、ご注意ください。
壊したりすることもあるんですか？
はい、私たちが見ていないところで点検するときは特に注意です。
ではこのような点検商法のトラブルに遭わないためには、私たちはどうしたらいいんでしょうか？
はい、気をつけていただきたいポイントを3つお伝えします。1つ目は、安易に点検に応じないです。無料で点検しますという事業者もいますが、その場で応じないようにしましょう。点検するよう強く勧めてくる事業者もいますが、きっぱり断りましょう。
まずは入り口でシャットアウト、点検をさせないことですね。
2つ目は、事業者の話を鵜呑みにせず、その場で契約しないです。 一度契約をするとそれを守る義務が生じます。契約をするときは慎重になってください。火災保険を使えば自己負担がないなどと言われる場合がありますが、保証の対象とならないこともあります。
そんなことまで言うんですね。
はい。しかも保険金の申請を事業者に任せて嘘の理由で申請された場合、保険会社から保険金の返還請求を受けたり刑事事件に発展することもあります。3つ目は、契約前に家族や知人、工事をしてもらった事業者に相談するです。信頼できる方に相談してください。訪問販売や電話勧誘で契約してしまった場合、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます。クーリングオフは一定期間内であれば無条件で申し込みを撤回したり契約を解除できる制度です。悪質な事業者がクーリングオフはできないと嘘をつくことがありますが、そのような場合は一定期間を過ぎてもクーリングオフができます。契約に納得できないと思ったら一人で悩まず周りの方や消費生活センターにご相談ください。また未だに新聞の訪問販売のご相談も絶えません。
あ、新聞の勧誘の問題って昔よく聞いた気がしますけれども、今もあるんですね。
はい、事例をご紹介します。自宅に新聞の勧誘員が来た。一度でいいから購入してほしいと言われた。何度も断ったが誰も購入してくれないので困っている。契約を取ることができなければ会社に帰れないと長時間勧誘された。帰ってくれないので仕方なく契約をしてしまったというものです。他にもいつでも解約できると言われ新聞の購読契約をした。しかし不要だと思ったので販売店に解約をしたいと連絡したが、クーリングオフ期間は過ぎている、3ヶ月の契約期間が過ぎないと解約はできないと言われたという事例もあります。
無下に断れない人の良心をついてくるわけですよね。困りますね。
ですがこれらの事例も訪問販売なので、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。
あ、できるんですね。
はい。ただしクーリングオフ期間が過ぎると新聞が配達される前であっても一方的に解約はできません。
そうなんですね。後からでは遅いっていうことですか？
そうですね。ただ何度も断っているのに長時間勧誘された、勧誘員が帰ってくれないなどの場合や、いつでも解約できるなどと嘘の説明をされた場合は、その点を指摘して契約を解除できることもあります。
指摘するには録音とかしたらいいんでしょうか？
録音ができればベストですが、突然来た事業者に録音して対応するのは難しいかと思います。しかし録音できなくても事業者とのやり取りを記録していただきたいです。その記録が解約に必要な交渉材料となります。
ぜひ皆さんには覚えておいていただいて対応していただきたいと思います。では最後に御堂島さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
飯田市消費生活センターには点検商法や新聞の購読契約のほかにも、光回線や電気などに関する訪問販売の相談が多くあります。訪問販売の相談が減らない理由として、不意打ち性があります。突然自宅に来た事業者に商品やサービスを勧誘され、検討するための時間がなく被害に遭う傾向があります。事業者に契約をせかされたり強引に進められたりしたため、契約内容を十分に理解できないまま契約してしまうこともあります。このような被害に遭うのは日中家にいることが多い高齢者であることが多いです。また認知機能が低下した方は悪質な事業者の巧妙な手口に引っかかりやすいです。一人暮らしの高齢者の場合、家族や地域の方が定期的に見守ることが非常に大事です。見慣れない工事業者がたびたび出入りしていないか気にかけてみてください。
ぜひお気をつけください。今月の暮らしの窓口は飯田市消費生活センターの御堂島さんにお話を伺いました。御堂島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。